皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は25新卒に聞く三井リンクスの新卒研修パート2です。パート1では当社の新卒研修の全体像について話しましたが、今回は開発に関することに焦点を当ててお話ししていきたいと思います。実際に研修の講師を担当した宮下さんと、今年入社された新卒の平瀬さんにゲストとして来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずは宮下さんから簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、宮下と申します。普段は UI 開発者としてウェブサイトの新規構築を中心に業務をしていますが、傍ら新卒研修員というものもやっていて、パート1でスピーカーとしてお話しされていた佐藤さんと一緒にカリキュラムの設計であったり、研修準備から本番までの進行管理をしています。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では続いて平瀬さん、お願いします。
はい、平瀬と申します。ウェブ系の専門学校で2年間学んでいました。現在はウェブサイトの運用を中心に業務をさせていただいています。本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二人は同じ専門学校の卒業生なんですよね。
はい、在学期間はかぶってはいないですが、そうですね。
では専門学校時代の話とかも少し絡めながらお話をお聞きしていきたいと思います。まずは新卒研修の中で開発に関する講義はどういうものがあるのか、宮下さんから教えていただいてもいいですか。
はい、2号新卒に聞く三井リンクスの新卒研修パート1では、社会人としての基礎から始まり、ウェブの様々な品質であったり、あと HTML、CSS などの知識やツールの使い方、そして最後に実践という流れで新卒研修全体を設計しているという話があったかなと思います。で、その中で開発に関するところを少し詳しく言うと、まずは URL、Git、HTML、CSS、JavaScript、サーバーサイド技術など開発の基盤となる技術について学んでいきます。その後、表示パフォーマンスやアクセシビリティなど当社が大切にしている品質についてもそれ専用の講義を設けています。そして、リンター、プレコミットフック、マージリクエスト、CI、検品など、それまでの講義で学んだ品質を管理する具体的な方法についても触れていきます。あとは、その年の最新トピックについても扱っていて、最近では AI について取り上げたりもしました。他にもいろいろな講義があるのですが、各講義で扱う点の知識が徐々に線としてつながっていくような講義内容だったり、スケジュールを意識しています。
はい、ありがとうございます。基礎的なところから結構実践的な内容まで教えられてるんですね。ちなみに私が入社したのは10年以上前なんですけど、その時は表示パフォーマンスとかリンターとかプレコミットフック CI とかの研修はなかったんで、社内外の変化に合わせて毎年アップデートされてるんだなって思いました。
そうですね、技術品質については会社全体で特にこだわりを持っている要素の一つなので、それを管理するための仕組みについても研修時点で一通りレクチャーするようにはしています。で、講義内容をアップデートしていくと講義を受ける側の負担も増えてしまわないかなっていう不安も実はあったりはするんですが、現場配属後皆さんの仕事ぶりなんかを見ていると、まあなんか取り入れてよかったなって心底実感することもとても多いですね。
ああ、なるほど、いいですね。ちなみに宮下さんが担当したのはどんな講義なんですか？
私が担当したのはモジュールの分解というタイトルの講義です。ちなみにモジュールというのは当社におけるコンポーネントや UI パターンの呼称なんですが、この講義では、まあ、座学だったり実技を通じてモジュールの概念がなぜ必要なのかを理解するっていうところをゴールとしてました。アトミックデザインなどの考え方の紹介を交えながら、まあ、単純に見た目を再現することだけが大事なのではなくて、規模の大きな開発であったり 長期的な運用を見据えたモジュールの考え方が重要だよっていうことを伝えています。講義後には社内における標準的な品質を満たしているかっていう観点で簡易的な行動レビューを実施したりもしました。
うん、なんかすごいニッチなように見えて奥が深い講義ですね。これ新卒研修で扱うくらいなので当社の開発においてモジュールっていうのは結構大事なポイントなんですかね。
そうですね、開発でも大事なポイントですし、情報設計、デザインといった他フェーズの計画だったり作業にも大きく関わるので、制作現場にいるスタッフは全員知ってるぐらい重要な概念ですね。
うん、確かに言われてみるとそうかもしれないですね。講義内容を考える上で難しかったこととか何か意識したポイントとかってありますか？
そうですね、一般的なテーマのようで社内独自の用語だったりルールとか、あと制作フローみたいなところが関係してくるのですが、まあそういった知識を完全にインプットできてない状態でも伝わるように抽象化して説明することが難しかったですね。
うん、UI 開発って場合によって最適解が変わったりするんで、あんまり具体的すぎることを教えると相手が自分で考える余地がなくなってしまうし、かといって抽象的すぎると聞いてる側がピンとこなかったりするんで、どこからどこまで伝えればいいか難しそうですね。
そうですね。
では実際に研修を受けた平瀬さんにもお話をお聞きしたいと思います。まず最初に専門学校でどういうことを学んできたのか少し教えてもらってもいいですか？
はい、ウェブデザイン科というところで HTML、CSS、JavaScript とかフロントエンド系はもちろんなんですけど、アクセシビリティとかデータベースとか含めて結構幅広く全般的に学んできました。
あ、結構網羅してる感じなんですね。じゃあ新卒研修とかお仕事に対する不安とかはそんなになかったって感じですかね？
いやー、そうでもないですね。三井リンクスはなんとなく黙々と仕事をするイメージが強かったので、困った時についていけるかなとか、学んできたことがちゃんと実務で通用するかなっていう不安が正直ありました。
ああ、そうなんですね。ちょっと意外ですね。
はい、専門学校では浅く広くいろんなことを学んできたということもあって、より深い知識が必要になった時に対応できるかなっていう不安ですかね。
うん、なるほど。実際に研修を受けてみてどうでした？
はい、正直に Web 系に関しては研修中そこそこ自分自身自信があったんですが、 Git やマークダウンだったり検品について思った以上に知らない知識が多かったです。品質に対しての考え方がとってもしっかりしてたので、そこはもっと勉強しないといけないなと思いました。
品質っていうのは例えば Web 標準に準拠してるかとか、アクセシビリティとか表示パフォーマンスとか、その辺ですかね？
そうですね、学生の頃はとにかく作ることで精一杯だったので、品質といっても見た目が整っているところぐらいしか気にしてなかったので、質について学ぶとても良いきっかけになりました。
見た目ももちろん品質の一つなんですけど、確かにそれだけではないですね。これはちょっとお二人に聞いてみたかったんですけど、専門学校で学んできたことでこれは生きてるなとか、逆にここはちょっとギャップがあるなって感じたことってありますか？
そうですね、ウェブに関する知識や技術はもちろん生きてきてるんですが、自分が一番活かせてるなと思ってるのは自主性と積極性だと思っていて、自分から行動するってことを2年間で学びました。一番ギャップに感じているのは検品などのルールがしっかりしていて、品質の向き合い方がとても大変だなと感じていますね。
うん、なるほど、とってもいいですね。特に今全社的にいろんなことにチャレンジすることが推奨されてるんで、その自主性と積極性っていうところは大事にしてもらいたいですね。宮下さんは聞いていてどうですか？自分の時と比べるとなんか印象違うなとかあります？
いや、私も同じようなことを思いました。新卒であっても一定の品質を満たしたものを制作する必要が出てくるので、最初はすごく苦労した記憶があります。逆に学生時代の経験で一番生きてるなぁと感じるのは相手目線で考えることです。ユーザーはもちろんお客様であったり運用担当者の方、チームメンバーなど、いろいろな視点を持って開発進めることってとっても大事だと思うんですが、 まあ、その点では特に学生時代のいろんな経験が生きてるなと感じますね。
うん、なんか2人とも達観してますねやっぱり JS のスキルは生きてますねとかって言ってくるのかなと思ってたんですけど、まあでも私もどちらかというと、こう知識そのものっていうよりは人間性とかコミュニケーションを重視するタイプなんで、とても共感できますね。あとはさっき宮下さんが会社全体で品質にこだわってるって言ってましたけど、新卒1年目から品質について考えさせることで、全社的に品質を大事にする文化ができているのかなと聞いてて思いました。はい、ここまで今年の新卒研修についてお話を聞いてきました。最後に少し感想をお聞きしたいんですが、まずは平瀬さんから実際に2ヶ月ほど業務に参加していると思うんですけど、どうですか？
はい、まずはものすごい環境がいいなと思いました。まだまだ覚えることが多くてとっても大変なんですが、先輩が分かりやすく教えてくれるのでいろいろ吸収させてもらってます。
何か後輩へのアドバイスとかありますか？
そうですね、時間を有効に使ってほしいところですかね。勉強はもちろん大事だと思うんですけど、社会人になるといろいろなことを経験する機会がどうしても減ってしまうので、友人関係や学生のうちにしかできないことを経験しておくといつか仕事に生きるんじゃないかなと思ってます。特に興味ないことに目を向けてみると意外に勉強につながることが多いと思っていて、自分も学生の頃は街の広告とか制作のヒントをよくしていました。
はい、ありがとうございます。当社のような制作会社はこういろいろな業界のお客様とお仕事させていただくんで、思わぬところでこれまでの経験が生きるタイミングってやっぱりあったりするんですよね。で、それがやりがいにつながったりもするので、とてもいいアドバイスだなと思いました。では続いて宮下さんには来年に向けての意気込みあればお願いします。
はい、そうですね、開発面だと今のところ CMS についての講義強化したいなと思ってます。社内で大規模サイト向けに CMS を利用する機会が増えていたり、あと直近だとヘッドレス CMS の導入なんかも進んでるので、これも社内の変化に合わせて研修内容を更新していきたいなと思ってます。
おお、なるほど。どんどん教えることが増えてって大変ですね。
そうですね、本当にぜひ加藤さんも手伝ってもらえたら嬉しいです
宮下さんに言われたら断れないですね。はい、ということで今回は以上になります。宮下さん、平瀬さん、ありがとうございました。最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、 UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。